皆様おはようございます。4月の留萌市議会議員選挙を経て、市民の皆様から質問をさせていただける立場を与えていただきました。市民の負託にお答えするために質問をさせていただきます。令和5年第2回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、学校給食について、令和4年度より議会において、学校給食についてさまざまな議論がなされてきました。その中で、解決すべき課題が次第に明らかになってきていると思います。そこで、中項目1点目、調理義務の民間委託について伺います。前回の定例会で、学校給食は学校給食法を離脱せず、調理業務を民間事業者に委託し、実施する旨の答弁でありましたが、検討はどこまで進んでいるのかお聞きいたします。中項目2点目、学校給食センターの維持について、前回の定例会で、民間事業者が所有する施設には、同費教職員である栄養教諭の配置は難しいと、北海道教育委員会から聞いている旨の答弁でしたが、調理業務を民間委託するとしても、市の財産である施設をあえて配置を受けることができない民間に売却する必要性があるのか、お聞きしたいと思います。大項目2点目は、時間の関係で質問を取りやめましたので、大項目3点目について質問いたします。大項目3点目は、学校における感染予防対策について、中項目1点のみですが、学校での感染症の感染予防対策についてお聞きいたします。主として新型コロナウイルスの感染予防対策になりますが、感染法上5類に移行されたことにより、文科省は学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルを改定しました。その中で、感染拡大防止のための平時の対策として、児童生徒の健康観察、換気の確保、手指衛生等の日常的な対応を継続して実施することが有効というふうに説明されています。このマニュアルからも、学校での感染症予防対策として、換気確保が重要であり、密閉空間である教室では、空気清浄機による換気が必要であると考えますが、空気清浄機が導入されていない市内の2つの学校に空気清浄機を導入する考えはないかお聞きいたします。大項目4点目、移住・定住政策についてです。中項目1点目、移住・定住を促す政策について伺います。人口の増加を願って、道内の多くの自治体では、移住や定住を促す政策を行っております。例えば、浦幌町では、住宅の新築や中古住宅を購入した場合、条件により50万から250万の助成をしますとか、遠別町では移住促進住宅を準備し、月1万5000円の家賃で住めますよ、といったものです。留萌市では移住定住政策として住宅改修促進時助成事業を行っていますが、移住定住に対して施策効果を上げているのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、関係人口の考え方について、令和5年の市政執行方針の中にも関係人口という言葉が出ています。出てきています。各種事業を 進めることで関係人口を増やしていきたいという市長の思いが伝わってくるのですが、増やした後でどのように留萌市に住んでもらうか、定着してもらうかという政策も必要だと考えます。そこで質問ですが、留萌市は令和5年度地方創生移住支援事業を実施している都道府県連携市町村となっていますが、この地方創生移住支援事業における移住先である留萌市独自の関係人口の要件が示されていません。この要件を明らかにすることで移住先を検討する人もいると思われることから、早急に検討し示す必要があると思いますが、そのお考えをお聞きしたいと思います。大項目5点目、卓球の町留萌について伺います。中項目1点目、卓球留学をしている子どもたちへの支援について。現在留萌市には卓球で強くなるという夢に向かって指導を受けながら懸命に練習に励む子どもたちがいます。道内の市からも留萌市へ子どもたちが夢に向かって来られていますが、どのようなサポートを行っているのか、また大切な子どもたちの受け入れにあたって留萌市はどのように関わっているのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、卓球の町留萌の取り組みを広げる方法について伺います。卓球の町留萌、また卓球まちづくりを進めていくためには、市民が日常的に卓球に親しむ機会を拡充していくことが必要になると考えられますが、そのための方法はどのように考えているのかお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
富水議員に確認いたします。先ほどの1回目の内容の中で大項目のお話がありましたが、通告書では大項目4点となっておりますが、その内容でよろしかったですか。
富水議員、失礼いたしました。そうです。はい、
それでは、答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。大項目3点目、移住定住政策についての中で、中項目1点目、移住定住を促す施策についてとして、住宅改修促進助成事業における移住定住に対しての施策効果についてのご質問でございますが、本事業につきましては住宅の改修工事にかかる費用の一部を助成することで、快適な住環境の整備、並びに市内建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的として実施しているものでございます。施策効果といたしましては、平成23年度の事業開始から令和4年度までの12年間で、372件の助成を行っており、住宅リフォームによって住環境を整えられたことで、世帯の定住にもつながっているものと捉えているところでございます。一方、移住につきましては、助成の条件において、自己が所有し、現在居住している住宅を対象としているため、現状では移住政策とは直接的な結びつきはないものと認識しております。 次に中項目2点目、関係人口の要件についての中で、地方創生移住支援事業における関係人口に係る留萌市独自要件の検討についてのご質問でございますが、地方創生移住支援事業につきましては、平成31年度より施行された全国的な制度であり、留萌市においては令和3年度よりこの取り組みに参画し、現在道内では132の市町村で取り組まれております。支援金制度といたしましては、令和4年度から対象者の要件が緩和され、従来の就業などに加え、自治体が独自に定める関係人口に対しても支援金を交付できることとなり、現在道内132市町村のうち20の市町村において個別要件が制定されている状況にございます。市といたしましては、地元企業等での人材確保につながるよう、移住促進に向け、地元出身者やふるさと納税者など留萌市とつながりのある方の要件設定を検討してまいりたいと考えております。次に大項目4点目、卓球の町留萌についての中で、中項目1点目、卓球留学をしている子どもたちへの支援についてとして、留萌市へ来ている子どもたちの受け入れに対するサポート体制と市の関わりについてのご質問でございますが、現在留萌市では株式会社ビクタスとの包括連携協定により、指導者人材を派遣いただき、子どもたちの競技力の強化に向け、留萌高校の部活動を中心に技術指導を実施しているところであり、男女ともに全道全国大会へと進むほどの実力をつけ、子どもたちの成長につなげているところでございます。卓球を通じた子どもたちの夢の実現に向け、地方においても育成からトップチーム選手へと成長できる環境を整えることを目指し、今般も株式会社ビクタスから派遣されている指導者が、国体の少年女子の部において北海道代表の監督に内定するなど、今後は指導者を求め高い目標を持つ子どもたちが留萌へ移り住んでくることも増えてくれるのではないかと認識しております。そのような中、卓球につきましては、現在7名が市内で下宿や市民団体でのサポートのもと共同生活をしている状況にあります。市といたしましては、市外から移住する子どもたちの負担軽減と、地元唯一の公立高校への進学を呼び込むため、学生移住者への家賃助成のほか、住み慣れない地域で安心して暮らし続けれるよう、留萌スポーツ協会や新たに発足した留萌市青少年サポーターズクラブの協力のもと、子どもたちの安全安心な住生活にかかる見守り、生活支援等のほか、定期的に情報交換、打ち合わせを行い、受け入れにおける課題共有や今後の推進方策等について協議を重ねているところでございます。次に中項目2点目、卓球の町留萌の取り組みを広げる方法についてとして、市民が日常的に卓球に親しむ機会を拡充していく方法について、今後どのように考えているのかとのご質問でございますが、卓球は3歳から100歳までと言われるほど、年齢性別を問わず誰でも参加でき、気軽に取り組めるスポーツであることから、本格的な競技だけでなく、健康づくりにも役立つものと考えております。子どもたちの卓球競技力の強化に向けては、市指導者が高校生の部活動を中心に、市専用卓球練習場にて小学生や中学生の希望者と高校生が合同で練習する機会を設け、地域でのレベルアップを進めているところでございます。また高齢者については、 地域で気軽に卓球を通じた健康増進に役立てていただけるよう、株式会社ビクタスより中古の卓球台をご寄付いただき、各コミュニティセンターへの配布や高齢者の愛好者団体との連携による卓球教室の開催、市指導者との卓球交流の機会を作りながら卓球を楽しむ環境づくりを進めているところでございます。さらには就学時にも卓球に触れる機会を作るため、子ども向け卓球台の寄贈を受け、今後市内幼稚園保育園への配置も検討しているところでございます。市といたしましては、今後におきましても低リーグの選手や外部指導者の協力も得ながら卓球を通じた人材交流を進め、卓球協会や卓球愛好者の皆さんをはじめ関係者との協力体制を築き、さらには地域おこし協力体制度を活用し、本取り組みをサポートいただける人材も募りながら、卓球の町留萌として幅広い世代に気軽に卓球を楽しんでもらえる環境づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、学校給食についての中で、中項目1点目、調理業務の民間委託についてとして、学校給食は学校給食法を離脱せず、調理業務を民間事業者に委託し実施する検討はどこまで進んでいるのかについてのご質問でございますが、学校給食センターの民間事業者への有償譲渡による学校給食事業の業務委託化につきましては、学校や保護者をはじめ教育委員会や学校給食センター運営委員会などからいただきましたさまざまなご意見やこれまでの議会議論を踏まえまして、学校給食法に基づいた形での学校給食事業の業務委託が子どもたちにとっても一番望ましい形であると判断をしているところでございます。学校給食法に基づく学校給食となるためには、市の権限と責任による献立の作成と学校給食を活用した食に関する指導が必要であることから、学校給食法第7条に基づきまして、共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項を司る学校給食栄養管理者として、市が栄養士を配置し、必要な栄養量や学校給食の適切な実施などを定めた学校給食実施基準や施設及び設備、調理過程の衛生管理などを定めた学校給食衛生管理基準を遵守するとともに、学校給食法第10条第3項では、学校給食栄養管理者が栄養教諭以外の場合の食に関する指導について規定をしておりますので、この規定に基づき栄養教諭に準じて適正な食の指導を行うように進めてまいりたいと考えております。また現在教育委員会事務局におきましては、業務委託に関わるコストの算定や得られる効果の活用、地元食材の拡大に向けた食材の調達方法、公募型プロポーザルにおける選定条件の整理などを進めているところでございます。次に中項目2点目、学校給食センターの維持についてとして、民間事業者が所有する施設には同費教職員である栄養教諭の配置は難しいと聞いている中で、あえて調理業務を民間委託し市の財産である施設を売却する必要性があるのかについてのご質問でございますが、食に関する指導の推進と学校給食管理の中核的な役割を担うことを目的とした栄養教諭制度が平成17年度に創設されたことに伴い、平成20年度から栄養教諭1名が 北海道教育委員会より留萌市内の小学校に配置されておりますが、その配置につきましては地方公共団体が条例に基づき設置する共同調理場などと定められており、民間事業者が所有する施設などにおきましてはその配置は困難であると北海道教育委員会からお聞きしているところであります。学校給食センターにおきましては施設の老朽化や調理員の不足、物価高騰、食物アレルギーへのさらなる対応、教職員の給食費管理徴収業務の負担軽減など多岐にわたる課題を抱えているところでありますが、施設を民間事業者に有償譲渡した場合につきましては諸課題の解決をはじめ施設の大規模改修費用や将来的な全面改築費用などの多額な負担軽減が図られるとともに施設利用に関する自由度が高まることによって要望のある幼稚園、さらには高校への給食提供など新たな子育て支援事業の展開に高い効果が期待できるものと考えているところでございます。次に大項目2点目、学校における感染予防対策についての中で中項目、学校での感染症の感染予防対策についてとして空気清浄機が導入されていない市内の2つの学校に空気清浄機を導入する考えについてのご質問でございますが、学校における換気対策といたしましてはコロナ禍における令和2年度から令和4年度にかけて国の学校保健特別対策事業費補助金や地方創生臨時交付金を活用し換気扇の設置や空気清浄機、サーキュレーター、扇風機、CO2 モニター、加湿器の購入などさまざまな対策品を各学校の実情に応じて導入してきたところでございます。新型コロナウイルス感染症から新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、国においては学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルにより冬季間など十分な換気が確保できない場合にはサーキュレーターやヘパフィルター付き空気清浄機の導入など換気のための補完的な措置を講じ可能な限り十分な換気を確保することが重要であると記載されているところでありますが、今後さらなる対策の必要性につきましては各学校と協議をさせていただき適切な方法で感染予防対策を続けていく必要があるというふうに考えているところでございます。以上です。
富水議員。
それでは質問の順番に沿って再質問をさせていただきます。まず大項目1点目、学校給食についての中項目1点目、調理業務の民間委託について伺います。先ほど市として栄養士の配置を考えているとのご答弁をいただきましたが、栄養士の待遇は市の正規の職員となるのか伺います。
教育長。
はい、先ほど、申しました栄養士の配置でございますが、市が、職員として、給与等を負担していくということになるものでございます。以上です。
富水議員。
はい、分かりました。これまでの例えば道の職員の場合北海道の採用となることからどの地域であっても移動して道民のための職務を遂行されています。で、栄養教員もその意味で必ず確保されて配置されているということですが、留萌市の採用ということで持続的なその栄養士の確保というその見通しは大丈夫かどうかお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。栄養士だとか管理栄養士についてはですね、なかなか今民間に確保されている職員とはじめですね、今後、それを求めようとする場合にですね、だいぶ厳しい条件にはなるのかなというふうには思っておりますけれども、最低限栄養士というところでですね、確保を、図ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
富津議員。
先ほど学校給食法に基づく、給食実施者の役割というか責任ということで何点かお話があったんですが、この学校給食法の第9条2項には学校給食の適切な衛生管理に努めることとされています。でこの責任についてはどのようにお考えかお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。先ほども、一部お答えいたしましたけれども、学校給食法の中で、共同調理所における学校給食栄養管理者として、先ほど申し上げた栄養士を配置するということで、あくまでも私ども、学校給食法に定められた学校、給食実施基準ですとか学校給食衛生管理基準だとか、あくまでも法にのっとった形で運営をしてまいることで安全性は高まるものというふうに考えております。以上です。
富津議員。
ただいま学校給食衛生管理基準のに定められたことにのっとって、そして学校給食を実施していくというご答弁いただきましたが、そうしたらこの学校給食衛生管理基準の創設においてこう定められた考え方に基づいて、留萌市においては学校給食運営委員会などの委員会が組織されて設置されています。それでこの学校給食の運営をはじめ、また衛生管理、栄養管理および食に関する指導について協議がこう今まで行われてきているんですけれども、民間委託された場合もこれらの委員会は維持されていくと考えてよいか伺います。
教育長。
失礼しました。はい、お答えいたします。現在、学校給食センター運営委員会などによって適切に運営がされているか等について、皆さんにご意見を伺いながらですね、進めているところなんですけれども、今回もしこの委託ということが実現した場合におきましてもですね、今の給食の運営センター的なですね、この民間に運営が移るんですが、民間に運営が移ってもですね、しっかりとその状況をですね、点検していけるようなですね、組織を作りたいというふうに考えております。以上です。
富津議員。
この給食の安全の確保ということの中には、食材の購入、事業者の選定なども入ってくるんですが、そういうことも含めてしっかり検討されていくということでよろしいでしょうか。
教育長。
はい、お答えします。もちろん食材購入だとかですね、今までなかなか地元のものを使ったですね、給食というのがなかなかできない部分もあったんですけれども、この民間委託事業ができることになった場合にはですね、私たちの方ではある程度今の運営費よりも民間委託運営費の方がコストが下げられるというふうに考えておりますので、この下がった部分のコストなどを使ってですね、より多くの地場産のものをですね、給食食材としても使えるような仕組みというところを考えているところでございます。以上です。
富津議員。
しっかりこれ今後の給食についても拡充されたり安全性が図られるということで安心いたしました。よろしくお願いいたします。それでは中項目2点目の、 学校給食センターの維持について再質問をさせていただきます。事業者の選定に、民間委託する場合ですね、事業者の選定については公募型プロポーザル方式を採用しますというふうに聞いていますけれども、競争原理が働かなければ事業者側の価格決定力が高まって、市の事業委託費などが増加し続けるのではないかということが危惧されるんですが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、お答えいたします。事業委託に関わる市の負担分につきましては、1食あたりの給食費の単価を設定いたしまして、その単価から事業者が徴収する保護者負担分を差し引いた金額に、児童生徒数や給食日数などを常時で算定することを想定しております。現在学校給食センターの運営にかかる経費につきましては、物価高騰の影響などにより増加傾向にあることですとか、今後児童生徒数が減少していった場合におきましても、施設の維持管理などは一定の経費がこれはかかってまいります、必要になってまいります。学校給食事業を業務委託化した場合におきましては、給食費単価を先ほども設定すると申し上げましたが、この単価を設定することによって児童生徒数に応じた事業費となりまして、給食事業の効率的な実施が可能になるものというふうに考えております。なお給食費単価の改定がもし必要だというようなことになった場合におきましては、市と事業者間の事前協議の事前協議をですね、契約の条件とすることによって、事業者の判断によってその市の負担分ですとか保護者負担分がですね、一方的に増額とならない仕組みだというふうに考えております。また事業運営に透明性や公平性を持たせるためにも、先ほども申しましたが、事業の運営や管理などをチェックする機能を持った関係者などで構成する機関の設置についても考えているところでございます。以上です。
富水議員。
今後の児童数の減少によって市の負担は、負担という言い方変ですけれども、事業費かかる事業費は減少していくという、見通しを持っているということが分かりました。それでは先ほどから施設の有償譲渡というお話も出てきているんですけれども、例えば施設を有償で譲渡した場合に、他社がプロポーザル方式だということで手を挙げて参加するということが不可能になるのではないかっていう、施設を所有する事業者に独占的に仕事が委託されるということが予想されるんですけれども、その給食という公共の仕事が独占的に行われていくということには問題はないのかどうかをお伺いしたいと思います。
教育長。
私どもが今考えているのは、あくまでもプロポーザルを実施する中でですね、最低限やっぱり留萌市としてやっていただきたいこと、こちらを条件として先ほども申しましたけれども、学校給食を遵守するという形ですよね。こちらを最低限守っていただく中で、安全性だとかを高めながら学校給食を実施してまいるという考えでございますので、あくまでもそれらをすべてクリアできるという事業者を選択しようとするものでございますので、その選択された業者が独占になるとかという意味合いとは少し違うのかなというふうに思っております。先ほども申しましたように、給食費の改定が出るような場合には事前協議という場も設けることを考えておりますし、あくまでもその一方的なですね、決定した事業者による運営になるということでは考えておりません。以上です。
富水議員。
くまでも留萌市が願う給食が展開されるという事業者を選定するということなので、ただ独占という言葉では表してはいけないということが分かりました。それでは学校給食センターですけれども、その先ほどのご答弁では児童数が減っていけば留萌市がこう負担する事業費も減っていくんだという、説明だったんですけれども、そうなった時に民間事業者がじゃあ仕事が継続できるのかという、そういう一方では心配もあると思うんですけれども、そうなった時もしもその売却先の民間事業者が撤退するかもしれないというような不安というのは成り立たないから撤退するというようなことが起きないのかどうかっていう不安というのはあると思うんですけれども、その不安よりも市がこう現在のように施設を維持して調理業務などを民間に委託する方が安心の運営になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
教育長。
お答えいたします。学校給食センターの売却先の民間事業者が撤退した時の不安を抱えるよりもそのまま続けた方が良いんではないかというご質問でございますよね。学校給食センターの民間事業者が撤退した場合という今仮定のお話だったんですけれども、私ども先ほど申し上げたプロポーザルで事業者を選定するにあたってはですね、その辺十分にですね、まず学校給食ですとかその他給食事業に十分な実績があり、また経営的にも安定している事業という事業者というものをプロポーザルの中で選定したいというふうにも考えておりますので、あくまでもその20年先どうなっているのかというのは誰にも言えないのかもしれないですけれども、現時点でですね、判断できる材料というものを私どもの方で揃えてですね、確実だと思われる事業者を最終的には選定してまいりたいと思っておりますので、そのような部分には当たらないのかなというふうに考えております。以上です。
富津議員。
選定するにあたって十分検討して安心できるところに考えているというご答弁をいただきましたが、私はその学校給食に対するその国の支援とか道の支援とかいろいろありますので、その仕組みの中でこう20年先の児童生徒数の規模に合わせたような施設に建て替えを行った方が持続可能な行政運営になるのではないかというような感じはするんですが、こう比べたときは市としてはそういう考えは取らないということでしょうか。
教育長。
これまでもいろいろと申し上げさせていただいたんですが、現在学校給食センターにおきましては、それぞれいろいろな課題を抱えているところでございまして、私としてはですね、これらの課題を20年後に先送りするんではなくて、解決に向けた取り組みをできることからでも進めていくということが子どもたちのためにも必要だという判断のもとで今動いております。施設の有償譲渡による学校給食の業務委託化につきましては、何度も申し上げているとおり、抱える諸課題に対しての最も有効な手段であって、さらには新たな、先ほども申し上げましたが、新たな子育て支援事業の展開が見込めるなど、高い効果が見込まれていることから、私としてはこの方向で進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
富津議員。
新たなその子育て支援にその将来発生するであろうその財政負担 果なくなった分を充当して、まあ、展開したいというそういうお考えもあるということなんですけれども、その子育て支援が必要であるということであれば、まだ手にしていないお金というか財源というか、そういうようなことを充てるのではなくて、もっとこう安定的な財源を確保して子育て支援策を行ってはどうかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
教育長。
今回の手法で、他の民間委託と違っているという部分は、他の自治体でやられているのは、調理業務なり配送業務なりだけを民間委託にかける、調理の部分で言いますと調理業務を民間委託にかけるというところが一般的なんですけれども、私どもはそれプラス施設を譲渡してそれを活用していただいて、議員もおっしゃりましたが、いろんな子育て支援策についてもですね、柔軟に対応していただけるという部分で組み立てた事業内容でございます。ですので財源的な問題を言いますとですね、私ども先ほども申し上げましたが、今32年ですか、給食センターが建ってから32年が経過して、もともと直営で行く場合には50年ぐらいは使えるんじゃないかなということで考えておりました。この50年というのも全く50年間何も手をかけないで50年間使えるわけではなく、当初からそう考えております。今までも機械の更新もいたしましたし、実はもうあと20年持たせるためにはですね、施設の大規模改修が必要だというふうに考えております。大規模改修費用を考えますと、実質、市の過疎債などを使ってですね、有利な過疎債などを使って実施した場合にですね、約市の実質負担ベースで約6000万円ほど、費用がかかります。その6000万というのはじゃあいつかかるのかといったら、今後20年間使うためですので、なるべく早期にこれ実施しなきゃならないと思ってます。約6000万の費用がそこで、もしここで民間委託するとすればですね、市の方からはその経費が必要なくなるということでですね、その経費を使ってもですね、お釣りが来るような形 で運営ができるのかなというふうに考えております。以上です。
富水議員。
いろいろご説明いただいて、またこれからも検討が続いていくと思いますので、ぜひ子どもたちにとって一番良い形の給食になっていくようにご検討をお願いしていきたいと思います。それでは次の質問に移ります。大項目3について再質問いたします。新型コロナウイルスの感染経路が飛沫感染と接触感染と考えられて、これまで来て対策が取られてきていますが、この3年間のいろいろな研究によって飛沫核感染、つまり普通の飛沫よりもっと小さなエアゾル、空気感染であるということが明らかになってきています。でこの科学的な知見を生かして空気中に長く滞留する浮遊するエアゾールを減らして子どもたちに安全な空気環境を整えてあげることがマスクをしなくなった今必要なことではないかというふうに考えられます。地方創生臨時交付金などを活用して空気清浄機を購入できないか再度お伺いいたします。
富水議員に確認いたします。大項目2でよろしかったでしょうか。
失礼いたしました。大項目2になります。
教育部長。
はい、お答えをいたします。先ほど教育長からのご答弁でも申し上げましたが、換気扇、空気清浄機、サーキュレーター、 CO2 モニターなど感染予防におけるさまざまな対策品につきましては、これまで各学校の実情、状況に応じて導入をしてきたところであり、教室の広さや位置、既存の換気設備の状況、 機器の設置場所などを含め、学校の状況に応じ、学校現場との協議により、意見、要望等も踏まえ、導入をしてきたところでございます。国から示されております衛生管理マニュアルにおきましても、換気の確保につきましては、引き続き有効な感染予防対策とされており、十分な換気が確保できない場合には、換気のための補完的な措置として、サーキュレーター、空気清浄機の導入が必要とされておりますことから、今後につきましても、これまで同様、学校ごとの実情等も確認をさせていただきながら、各学校の状況に合わせた感染予防対策といたしまして、高性能フィルターを用いた空気清浄機等の活用につきましても、検討をさせていただきたいと考えてございます。以上です。
富水議員。
実情に、各学校の実情やこれまでの経過を踏まえて検討していくということのご答弁ですが、例えば空気清浄機の購入導入が困難な場合に、中程度の性能を持つメパフィルターというフィルターもありまして、それを扇風機などに取り付けて使えばエアゾルの除去効果が高くて、非常にエアゾルを除去できるというふうに言われています。でこのメパフィルターは安価であるということから、検討の中にこういったことも考えていただけないかどうかお伺いいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。先ほども私も申し上げて、ただいま部長の方からも各学校と協議をしながらですね、進めてまいりたいというふうに申し上げましたが、どちらにしても当初言われたヘパフィルターにしても、中程度の効果があるフィルターにしてもですね、これを使ったから 100% 感染が防げるものではないというところもあります。ですので、そういうことも含めてですね、各学校と今ご指摘いただいた点も含めてですね、検討協議をさせていただきたいと思います。以上です。
富水議員。
空気をきれいにするってことについては、いろいろなものを組み合わせて使うということが効果的と言われていますので、ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。それでは大項目3点目の移住定住政策について、中項目2点目の関係人口の要件について再質問をさせていただきます。先ほど要件について検討するとのご答弁をいただいたんですけれども、1人でも2人でも留萌市に移住してくれる方が出てくるように、あまり厳しい要件ではなく検討していただきたいというふうに思います。そうでないと、要件がものすごく厳しければ誰も該当しないとか使えない制度になってしまうという心配もありますので、どうぞ留萌市に来てくださいという制度になることを願うものですが、市長のお考えを再度伺います。
市長。
はい、やはり関係人口を広げることによって、留萌の魅力を発信していくということが、まず大事だというふうに思っております。ただやはりその要件においてもですね、ある程度やはり皆様にご理解がいただけるようにしていかなきゃならないというふうにも考えておりますから、これからそういうことも含めて要件の整備をしていきたいというふうに考えています。
富水議員。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは大項目4点目卓球の町留萌についての中項目1点目について再質問いたします。実際にサポートをする、そういう協議会が立ち上げられたということなんですが、他の地域から子どもたちを留萌市に送り出すにあたって、保護者の方は寮が当然用意されているものと考えるんですけれども、現在の住環境はどのようになっているか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在卓球に関しましては、7名の方がですね、市外の方から来てですね、留萌高校に、もしくは市内の中学校に通いながら、通っている状況でございます。その中におきまして、当初私ども寮を、整備しと、しようという考えもあったんですが、なかなか民間の方も含めてですね、協議が整わなかったということで、現在そのうち4名の方がですね、すべて女性なんですが、市内の民間の方がですね、お借りしている、住宅にですね、共同で生活しているという状況でございます。私どもといたしましては、そこにですね、見守りですとかサポートできる人材をですね、配置いたしまして、できる限り安全に生活していただけるような形で配慮を行っているという状況でございます。以上でございます。
富水議員。
現在の状況は分かりました。で、今後その寮などを建設したいとか、または確保したいというふうに動くお考えはあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
このことにつきましては、今もさまざま下宿または寮について民間企業者の方といろいろご相談をさせていただいております。今後やはりその状況を見ながらですね、必要な量というのはやはり検討していかなきゃならないというふうに思っているところです。
富水議員。
わかりました。で、現在のこの状況の中でちょっと気になることで再質問させていただきます。で、現在仮に寮ですというそういう建物はないとしても、その寮母のような存在は成長期にある子どもたちにとって必要不可欠ではないかというふうに考えます。寮母の役割としては24時間常駐して子どもたちを見守って、正しい生活を支えたり、栄養を考えたそういう食を提供したり、急な体調不良に対応したりとか、そういうような内容なんですけれども、この寮母の役割について現在の状況で十分と整えられているというふうに考えていらっしゃるかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今、議員のお話にあった通りですね、やはり子どもたちを安全に受け入れるためには、常駐でのですね、寮母という形がですね、やはり必要かなというふうに思っています。しかしながら現在の状況におきましてですね、24時間の常駐ではないんですが、できる限りですね、子どもたち寝てですね、また朝ですね、起きて、そのサポートをするようにですね、寝るまでの時間と、そして、朝また早くですね、出向いてですね、いただけるような方をですね、今お願いして配置しているという状況でございます。また食事に関しましても、おっしゃられた通り成長期でございますし、その子に応じてですね、食べる量もちょっと違ったりしているという状況もあってですね、市内のレストランの方でですね、毎食ですね、朝昼晩、毎日ですね、提供していただけるというような形の体制を取っているという状況でございます。以上でございます。
富水議員。
現在できる状況の中でいろいろ対応されているというご答弁だったんですけど、で、この今の状況よりももっとこう良くしていこうとか、そういうような方向性はお持ちなのかお聞きしたいと思います。
市長。
先ほどもちょっとお答えをさせていただきましたが、やはりこれからのやはり住環境を含めて、先ほど言った要件の中で対応できるように進めてまいりたいと考えております。
富水議員。
よろしくお願いいたします。それではこの項目の中項目の2点目で、卓球の町留萌の取り組みを広げる方法について伺います。 失礼しました。こっちでした。卓球の町留萌として幅広い世代に気軽に卓球を楽しんでもらえる環境づくりを進めたいとのご答弁を先ほどいただいたわけですが、今は小見世などに卓球台が設置されていますよということだったんですけれども、例えば希望する町内会館などがあった場合にも卓球台を設置して、町内会館であればお年寄りでも歩いていけるっていう環境にありますので、こう気軽に楽しめるような取り組みを検討するお考えはあるかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
基本的には小見線を活用してというふうに考えておりますが、今のお話のように、地域の住民の方からそういう要望をいただいたときには検討していきたいというふうに考えております。
卓球の町留萌の取り組みがますます
富水議員。
卓球の町留萌の取り組みがますます広がることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
10番富水議員の質問を終わります。